京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を、私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのひとみこと藤田ひとみがお届けします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けしています。
そうなんです、この京都空間創生術は私がもう12年も連載を続けています、はい、人気の記事でございまして、もうその連載回数は273回と言っております、
はい、はい、連載のコンセプトも教えてください、
は
い。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですけれども、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
はい、では野村さん今回もよろしくお願いいたします。さあ今週のタイトルなんですが、はい、清水五条ひなや京都スタイルプラスステイというはい、ことですね。
ちょっと長いタイトルですけどね。
こういった、はい、施設が新しくオープンしたということですね。
最新の273回からのご紹介なんですけれども、先日私ですね、五条坂清水寺のあるですね、東山五条西行ったところの町屋の再生を一つさせていただきまして、
はい、
でそこの名前がひなや京都スタイルプラスステイという少し長い名前なんですね。皆さん五条通り清水寺に向かって東に進まれますと、清水坂に当たるんですけども、その手前ですね、ちょうど山科方面に行くこう立橋というか立体交差があるところに歩道橋があるんですけどね、その歩道橋のあたりの北側にですね、昔からある長屋の町屋がずらっと軒を連ねてるんですね。
はい、いろんなね、なんか商店があって、そうですね、まあ、コーヒーショップがあったり、あと清水焼きのね、お店が結構ありますよね。
で、五条通りはね、あれ、北側は町屋そのまま残ってて、南側が、はい、強制疎開でね、町屋が取り壊されて広くなってるんで、北側っていうのはね、そういう目で見ると、今もね、結構町屋が残ってるんです。
五条通りって北と南で、はい、全然景色確かに違いますね。表情が違いますでしょ。北は昔ながらの、南は郵便局があったりと、割と大きなビルなんかも建ってますからね。
あれは戦争中に五条通りを南側を壊しちゃったんですね。
ああ、そうだったんですか。
で、まあそういった長屋の一角にですね、このひなや京都スタイルプラスステイというのをオープンしましたよ、はい、できましたよっていう話なんですね、うん、はい、
ひなやさんっていうのは西陣の、
そうなんですよ、帯地のメーカー、
はい、帯地
のメーカーさんで、はいはい、西陣では有名なですね、歴史あるあの帯地のメーカーなんですけどですね、最近ではその技術を生かしてアパレルとかテキスタイルとか、そういったファブリックに関するようなこともいろいろされてましてですね、でその、まあ、アンテナショップというか直営店がまずはひなや京都スタイルという
です、ね、そうなんですね、1階部分はリサイクルの着物だったりとかリメイクの着物だったり、あとこけしを販売されてます ね、
そうですね、
こけし
も、
ね、
たくさん揃えてられて、はい、
ちょっと ね、 気になってホームページ見たらすごく斬新で、はいはい、
そうですね、
黒人の女性がこけしの海の中で寝そべってるみたいな感じで
な
うわ、なんかこけしがアートに、
ね、そうなんですよ、結構ね、そういう前衛的というかね、新しい提案をこのひなやさんされてますので ね、
そうですよね、着物もこうなんかジャケットのように羽織って帯をしないで、普通の T シャツの上から羽織って着るみたいなスタイルを提案されてました ね、 ね、
だからまあ現代的というかね、現代にそぐった提案をされてるというところでやられてるんですけど、まあ今までもですね、その東隣でちょっとやられてたんですけど、今回町屋を新しくリニューアルしたということで、はい、移転オープンということからされてるんですよね、
はい、
はい、で今回ね、この町屋の長屋とあと路地がありましてね、その路地の中にも町屋があって、そういったものをこうまとめて1軒のお店と2軒のゲストハウス、合計3軒のですね、複合施設をさせていただいたというようなものがこの京都スタイルプラスステイなんですね。ですので、このプラスステイというところは、
はい、
俗に言う町屋のゲストハウスが2軒あるというようなところなんですよね。 まあ、私たち町屋のゲストハウスたくさんやってるんですけれども、毎回ですね、やっぱりその一つ一つ町屋に個性がありますのでね、それぞれその良さを生かしながらやるんですが、今回はね、ちょっと難しかった。
そうですか、難しかった。
そうですよね、はい。っていうのもですね、まず五条通りに長屋がずらっとあるわけですわ。うん、ずらっとある、はい。で、その長屋の真ん中がトンネルみたいになってるんですね。トンネル路地っていうんですけど、
はいはい、
2階は上乗っかってるんですけど、1階が穴が開いてて、そこに路地が、続いてるんです。
ああ、ね。はいはい。で、面白い作りになってます
ね。そ
うなん
ですよ。で、そのトンネルの
昔からの、
うん、路地の、うん、並びにも町屋が並んでるんです、だからまあ言うたら T の字型みたいになってるんですね、町屋がね。
そうですね。そうなんです。
で、その T の字型のこの付け根の部分の3軒をリニューアルして、うん、合法的にやろうというところで、まあ、その辺のその建築基準法から始まる条例とかのですね、はい、消防法とか旅館業とか、
うん、
そういったものの整理が大変難しかったというのがまず印象ですよね。
そうですか、デザインだけじゃなく、
そうですね、その辺の条例とかの読み込みとか解釈とかいうのが大変複雑で難しかったなというのが印象なんですけど、まあ、実は法律自体もあまりこういうことは想定してないのかなというふうに思いましたですね。
はい、
こういう特殊な事情というのはね、うん。例えば、普通は道路があって、まあ古い家があります。で、そこをリニューアルしますとか、路地があって古い家をリニューアルしますと。だからそのトンネルみたいに、路地がなってたりとか、うん、T の字型になってたりとか、中庭でこう複雑につながってたりとか、うん、いうようなことはあまりそのまあ個別というか考えてない想定外のことなんで、それをこう既存のね条例を組み合わせて合法に持っていくというのが難しかったかなということなんですけれども、
はい、
ただ出来上がってしまうとね、うん、大変素敵な施設にね、うんうん、出来上がりましたです。
はい、
はい、新聞記事で紹介させていただいている写真はね、2階の梁丸太をこう存分に見せたようなスタイルにしてましてね、
歴史あるねこの木の表情がいいですよね。
そうなんですよ、
うん、
でその新築と違いまして、やはり何十年も丸太立ってますのでね、うん、そういった中でその黒光りするような丸太をねお部屋にアクセント取り入れながらというような形になりますよね。
は
い、で、あとはその畳とかも最近流行りの縁なしの琉球畳。
琉球畳ってなんか半畳なんですよね、普通の畳の半分の大きさで正方形で、
そうなんですよ、
上品でとってもなんかおしゃれですよね。
現代的でね、すごくいいんですけれども、
それを縁がなくてね、
縁なくて使わせていただきまして、で照明もちょっと大胆にですね、こう非日常を表すような和紙の暗灯がぶら下がってる
よね。いや、これすごい面白いなと思った。壁に照明がくっついてるんですけども、
その照明がね、和紙でできててうにょうにょとこう波打ってて、
ね、
まあ1メートル20ぐらいありますよね、高さがね。
そう、はい、サイズ感大きくって。
そうなんですよ、こういったものを取らせていただいててねっていうところなんですよね。まあ、畳ね、正方形という話ありましたけど、畳はね、実は丸でも三角でもどんな形でも作ろうと思えばできるんです。
丸の畳も
やろうと思えばできるんですよ。
できるんですか、いぐさの編み方ってことですか。
そう、その下地の作り方で、
その、
はい、ベースをそういう風に作ってやればね、できるんです。
はいはい、
まあ、例えば細長い畳とかね、ちょっとこう L 型になって書き込まれてるような畳っていうのは皆さん見られたこともあると思いますけども、いろんな形が作れるっていうのもまあ一つ豆知識なんですけどもね。こう町屋で、だからお店と町屋が2軒ゲストハウスが並んでるわけですので、はい、結構そのプライバシーとかですね、あと五条通りはその交通量が激しいですから、音の問題とか、はい、やっぱりその寝泊まりする施設としては気を使うポイントですよね。この新聞に載せてる写真の窓はですね、
はい、だいぶ低い位置にありますよね。ちょうど正座して外が見えるぐらいの感じので
、窓の外は五条通りがよく見える、眺めのいい場所なんですけれどもね、はい、その正座して見える高さに防音サッシをつけてるんですね。
防音サッシ
で、そうすると夜、車が通ってもですね、まあ、静かに過ごせるというような効果もあるというところで、まあ、この辺は現代技術のなせる技というところかもしれませんね。あと、その中庭というのがね、その3つの施設の真ん中にあるんです。
はい、
で、例えば、五右衛門風呂があるんですけどね、五右衛門風呂に入りながら、その中庭を見たりとか、その雛屋のそのお店からもですね、中庭が見えたりとか、顔を洗ってるところからも中庭が見えたりとか、もういろんなところから、あらゆる方向からね、うまく中庭を見えるように真ん中に作ったりしているというのも一つの工夫ですよね。
これはまずこうターゲットをだいたい決めてから作られるんですか。
そうですね、
海外の人にとか。
そうです、まずは観光で訪れる方 に目線を向けまして、で、おのずとやはり海外の方というのがあのターゲットに入ってきますよね。で、私たち日本人でも少しその非日常、先ほど言いました大きな行燈の照明もそうですし、その五右衛門風呂風のお風呂っていうのも日本人、私たちなかなか入らないけど、あると、はい、あ、面白いって言って入りますよね。
芋の浴槽なんですね。
そうなんですよ、丸いね。そう。で、あの、だからそういう、例えばガラス張りの、お風呂だったり、はい、そういうふうな、ちょっと非日常というものをですね、楽しく感じてもらえるような工夫もしておるんですね。はい。あとはその町屋の良さを生かして、まあこの写真もそうですし、はい、もう一つの施設の方も大胆に吹き抜けを取ってきてます。うん。で、吹き抜けもね、あの普通の私たちの住宅ですと、どうしてもね、その吹き抜けの部分がもったいないから部屋にしてってするんですけど、開放的ですごくいいですし、はい、光も注ぎ込みますからね、うん、そういったものも感じながらというところかと思うんですね。
ゆったりとね、くつろげそうな空間に仕上がってますよね。
あの、この清水のあたりもですね、近年、あの、宿泊施設が大変増えてましてね、はい、特にこう、東山区と呼ばれる行政区は、本当にすごいペースで増えてるみたいなんですけれども、うん、ちょうど近隣説明会をさせていただいたときに、この清水の、ここの町内では初めての、あの、ゲストハウスということをやったんですね。
そうだったんですね、うん。
で、町内の皆さんもですね、初めてなもんですから、どんな施設が来るんだろう、ということで、俗に言う、違法民泊じゃないかというようなね、
そうですよね。
なんですけれども、
ちゃんとね、地域で見ておかないと。
まあ、私たち建築士が間に入って、ね、はい、で、旅館業の手続きは行政書士さんが行ってというような形でさせていただいて、まあ、今ではですね、あの近隣の方もよくできてよかったね、綺麗になったねと言っていただけるような施設になったというところも一つこぼれ話としてはありますよね。
建築設計さんって本当デザインだけじゃなくって、うん、街の中の、まあ、お隣さんとか ね、地域の皆さんとの、まあ、交流の手助けだったりとか、そういったところまで、
そうですね、やっぱり街並み、街づくりとかね、あとは新築の住宅でしたお隣さんとの関係とかね、そういったところもやはり、間に入っていろいろ調整するというのも仕事の一つですよね。
大事な仕事なんですね。まあ、今回はね、ちょっと町屋の改修、はい、たくさん手掛けている中でも特に難しかったということで、
ちょっとその細かいね、法律の裁きが難しかったですけどもね。
法律の裁き、何かこう教訓になったことはありましたか？
そうですね、まあ僕実はね、法学部を出てるんですね、大学時代。
はい。
だから、まあ、こういうことたくさんあるんですけど、その法学部に行っててよかったな、とつむくづく思いましたですよね。おそらく普通の建築士さんよりは法律のことについては詳しいですから、はい、そのいろんなところをこう、組み合わせてですね、難しいこともこう、クリアしていくという能力は多分自分で言うのもなんですけど、長けてると思いますので、ね、
はい、すごいですよね。
よかったかなというふうに思いますよね。ね、
まずは町屋ですから、耐震補強をしっかりされて、
うん、
その後消防法であったり、旅館業法。
そうなんです。
そういったのも、
ね、安心安全、うん、そして快適に寝泊まりしていただけるデザインのある建物というところをいろんなことをやっていかないとダメというとね。
でも今回のことで野村さんの強みというのも、またより一層こう再認識というか、PR できるようなね、結果にもなりましたよね。
そうですね。なかなかそういう既存の古い建物をね、活かしながら、使っていくというのは、キュッとしたコツがいりますからね。ぜひともそういう意味でもね、お声掛けをね、いただければというふうには思いますよね。
そうですね。はい、ぜひ一度ね、皆さん見に行っていただければと思います。ひなや京都スタイルプラスステイというところでございますからね。はい、ぜひともチェックしてみてください。はい、
よろしくお願いします。
それでは、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせです。電話番号は、京都 075-451-5777 番。京都075-451-5777番です。ホームページもございます。カタカナでローバー、漢字で建築、ローバー建築と検索をお願いいたします。ホームページではね、今日の内容も写真付きで紹介してますからね、ご覧ください。
はい、はい、それではお時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の私、野村雅樹と、
パートナーのヒットミンこと藤田ひとみでした。
それでは皆さん、また来週。
また来週。この番組は、ぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。